毎週水曜日この時間お電話をつないでお話をいただいてます。三田警察署の松井副署長にお話を伺ってまいりましょう。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
12月15日先週なんですけども、はい、有馬高校の生徒さんがですね、警察署の玄関脇の花壇にですね、
はい、
ハボタンとかですね、こうパンジーをですね、植えていただいてですね、綺麗に飾っていただいてます。
あ、新しい年を迎える準備できましたね。
そうですね、まあ、綺麗に並んだこうハボタンとか見るとこう、まあ、今年令和3年もですね、はい、あ、いよいよ終わりかなとこういうことですね
、
新しい新年に向けてですね、はい、新鮮な気持ちになることができました。はい、
あ、素晴らしいですね。これはもう恒例の。
そうですね、恒例で、春とですね、はい、この時期にですね、年2回こう来て、花を植えてくれたりして、いただいてるんですよ。
そうなんですね、はい、嬉しいですね。皆さんのお気持ちも嬉しいですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。
今日令和3年のですね、
はい、
最後の三田警察オンラインになりますので。
わ、はい、かりました、
はいはい、また今年1年お世話になりまして、
こちらこそいろんなの状況を聞かせていただいて、はい、防犯の知識になりました。ありがとうございます、
はい、
では最後の、回ということで、この1週間、はい、そこから学ぶことなど教えていただきたいと思います、
はい、今週ですね、
はい、
1週間ちょっと2つだけちょっとお知らせをしておきたいなということですね、
はいはい、お願いいたします。
はい、で1つ目がですね、特殊詐欺の被害の防止ということでですね、
ストップをしてくださった、はいはい、
今日ですね、署長の警察署長 の、 感謝状ですね、お渡ししております。
あ、そうなんですね、
はい、事案の概要なんですけども、
はい、
12月10日の金曜日にですね、
JA
の、 兵庫の六甲愛知店ですね、
はい、
ここでですね、高齢の女性がですね、携帯電話で話をしながらこう ATM 操作してたんですけども、
はい、
なかなかですね、うまいこと操作ができずにですね、うん、長蛇の列ができていたということでですね、
はいはい、
行員さんがですね、声かけをしたらですね、医療費の還付を受けるためにですね、はい、ATM を操作してたっていうことでですね、
はい、
直ちにこう操作を停止してですね、はい、被害を未然に防ぐことができたっていうような事案ですね。
そうですか、
はい、で今日もですね、
はい、
市内でですね、お昼からですね、2件ほどですね、
はい、
市役所のこう職員を語ったですね、還付金の予兆電話がですね、入ってきております。
あ、そうなんですね、
はい、還付してですね、で110番でですね、こんな電話かかってきましたよということで情報をですね、いただいて、
はい、
今制服の警察官が ATM なんかですね、館内ちょっとこう立ってですね、声かけなんかもさせていただいておりますので、またご協力のお願いしたいということですね、やっぱりこう騙されかけている人っていうのはですね、慌ててたりですね、焦ったりしていることが多いんでですね、やっぱりこう周りの人がですね、気に留めて声かけをしてあげるっていうことが、被害防止につながるんでですね、皆さんもよろしくお願いしたいと思います。
はい、わかりました。見かけたら、はい、お声をかけてちょっと一泊置いてもらうっていうことですね。
そうですね、
はい、わかりました。ありがとうございました。二つ目は何でしょう。
二つ目ですね、交通事故が多発しております。
そうなんですか。
はい、
はい、
先週ですね、
まあ、
この1週間の話なんですけども、ちょっとこう緊急事態宣言が解除になってからですね、増加傾向にあったんですけども、
はい、
この1週間見てみるとですね、
はい、
先週15日の水曜日から昨日までですね、の1週間でですね、
はい
多い時にはですね、1日5件の人身交通事故ですね、
はい、
で1日10件の怪我のない物損物件の交通事故ですね、
はい、
が発生しているということでですね、1週間合わせてみるとですね、
はい、
人身交通事故がこの1日5件のですね、やつがあって、1週間で5件なんですけども、
はい、
物件事故がですね、全部で42件も発生していると。
多いですね。
いうことで両方はしたら、まあ、まあ47件になってしまうと。
そうですね、1週間で47件、
はい、 なんで年末年始ですね、人とかですね、車の流れがですね、やっぱり変わってくると、はい、いうことですね。
そうですね。
なんで、交通事故が増加するんではないかなっていうことで大変心配してるんでですね、
はい、
皆さんもこう安全運転ですね、で交通事故防止にですね努めていただきたいなということでよろしくお願いしたいと思います。
わかりました。年代などはわからないんですね、運転されてる方とかの。
あ、高齢の方がやっぱりちょっと多めですね。
そうですか、はい、気づわしくなってくるとね、またの日暮れも早いですので見えにくくなってますしね。
はい、
わかりました、はい、まずはこの1週間振り返って、大きな動きということで2つご紹介いただきました、はい、ではお知らせはどんな内容でしょう。
今日はですね、楽して儲かるには要注意ということでですね、うん、はい、お話をさせていただきたいと思います。
はい、
パソコンとかですね、スマホでこうウェブページなんかこう見ているとですね、はい、自宅で簡単に稼げるとかですね、はい、スマホやタブレットを操作するだけで1日数十万円が稼げるっていうような広告ですね、よく目にすることがあると思うんですけども、そういった広告を見てですね、高額な料金を支払ってですね、情報を購入したもの、情報商材っていうんですけども、情報購入したんですけども、その情報の内容がですね、一般的なもんでもう価値が全然なかったよとかですね、簡単に稼げるような内容ではなかったというような相談がですね、まあ都市部を中心に増加しているっていう傾向があるんですけども、パソコンやスマホでウェブページっていうことなんでですね、まあ、地域はあまり関係ないのかなというふうに思っております、
はい、
なんで今日はですね、このような情報商材ですね、に関するトラブルに巻き込まれないように注意点をお話したいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で情報商材って一体何なんですかっていう話なんですけど、こうインターネットの通信販売などでですね、副業とかですね、投資とかですね、ギャンブルなんかでですね、高額収入を得るためのですね、ノウハウですね、なんかで、販売されている情報のことになります。なんで、内容はですね、情報の内容自体が商品となるものっていうことなんですけども、で、契約して購入した情報商材ですね、パソコンとかスマートフォンなど使ってですね、ダウンロードとかですね、会員登録をして閲覧をすることができるようになるっていうことで、情報を買うっていうことですね。
そうです。
はい、で事業者によっては動画とかですね、メールマガジンとか、アプリケーションですね、専用のやつをインストールさせてですね、配信したりということの他にですね、サシとか DVD とかですね、そういったものに情報を入れてですね、契約者に送付してくるっていうようなこともあります、で、情報の内容ですね、については、パチンコ必勝法とかですね、競馬予想とかですね、宝くじの当選確率が上がるよとかですね、中にはですね、その他こう楽器の弾き方ですね、できるようになるもんとかですね、ペットのしつけ方とかですね、情報自体ですね、多種多様にわたっているような
種類のものが、ね、
はい、いっぱいあるということですね。
今お聞きするととてもこう興味深いもの、ついこう見てみよう、知りたいなって思うようなタイトルになってますね。
そうですね、なんでこう比較的ですね、こう手を出しやすいなということで、契約した後にこうやっぱりっていうことで相談される方が多いというようなところですね。で、こういった点に注意してくださいよっていうことですね、3点ほどちょっとお話ししたいんですけども、情報商材ですね、事業者の方がやってる分こう全てがですね、まあ悪質なもんとか悪徳なもんであるということは、ではないんですけども、中にはですね、契約後にですね、やっぱりこんな情報がということでですね、トラブルにつながるような内容のものをこう販売しているような事業者もいるっていうことですね。で、注意してほしいっていうので、一つ目がですね、安易に連絡しないっていうことですね。 情報商材は実際はあまり価値のない情報がこう高額で販売されたりですね、値段が安くてですね数千円からこう数万円程度の手の届くような値段のものもあるんですけども、情報商材ですね、購入するまで結局内容をですね、見ることができないということですね、で、購入してみたらですね、広告とかですね、購入するまで契約するまでの説明ですね、違っていたっていうようなことでトラブルになったりということですね、なんで儲け話につられてですね、内容がわからないままですね契約をしてしまったりですね、話を聞くだけのつもりがですね、電話連絡をしてですね結局断りきれずに契約をしてしまうっていうようなケースですね、もあるんでですね、怪しいなって思ったらですね、もう事業者には連絡をしないということが一つ目ですね、安易に連絡しないということですね、それから二つ目ですね、きっぱりと断るということですね、きっとこう広告とかですねそれから興味があって連絡をしたらですね、事業者に儲かることばかりですね、強調されたりっていうようなこともあると思うんですけども、具体的な仕組みに関する説明がですね、不十分であるとかですね、内容がちょっとよく理解できないけどなんか儲かるんかなとかですね、説明に十分納得できてないっていうような部分ですね、事業者のこう説明にですねこう不安とかですね、ある場合はもう契約をしないでくださいっていうことですね、
その段階でっていうことですね、
そうですね、で、後からですね、高額な契約を進められたとかですね、広告にはなかったソフトウェアの購入を追加で進められたとかですね、話が違うっていうことですね、そんな時はもうきっぱりと契約を断るということですね、それから3つ目ですね、高額の支払いですね、求められた時にですね、クレジットや借金を勧められるということですね、すぐに元が取れるから大丈夫ということですね、借金をしてもですね、というような時ですね、クレジットカードでの高額決済とかですね、借金をしてまでですね、契約をしないということですね、でお金がないから契約はやめときますっていう、購入はやめときますっていうような断り方をするとですね、事業者はですね、今お話したようにクレジット決済とかですね、借金を進めてくるようなケースがあるんでですね、必要ないと思ったらですね、きっぱりとですね、契約しないと伝えるということが大切になってきます。で、最後にですね、トラブルになった場合っていうことなんですけども、インターネットなんかでこうやり取りをしてですね、情報をもらったり、CD とか DVD とかですね、そういったものに情報をですね入れて送ってきたりという形の、ものは通信販売っていうことになるんですけども、通信販売についてはですね、クーリングオフですね、これが適用されないんですね。
適用されないんですか。
で、事業者が決めたですね、返品などのこう特約ですね、に従うっていうことになってしまうんでですね、契約前にですね、この特約とかですね、それからインターネットであればですね、事業者の信頼度ですね、そういったものをしっかりと確認をしてくださいっていうことですね、で、契約申し込みの撤回とかでクーリングオフはないんですけども、撤回とか解除ができるケースもあるんでですね、契約についてもしトラブル等々発生した場合にはですね、消費生活センター等々へのですね、相談をお願いしたいと思います。
はい、わかりました。では最後にまとめていただけますか。
はい、今日は情報商材のですね、トラブル防止について、お話をしました。スマートフォンなどでですね、ウェブサイトを見ていると簡単な儲け話の宣伝広告をよく見かけることがあると思います。情報の価値っていうのはですね、人それぞれやっぱり違います。契約時にはこう後のですね、トラブルを防ぐためにも衝動的に契約するんではなくてですね、必 要なものかどうか内容をよく確認してですね、理解納得した上で、申し込みや契約をするように、しましょう、はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。そして今年が今日 の、この警察オンラインが最後で、はい、来年またよろしくお願いいたします。
来年もよろしくお願いします。1年お世話になりました。
こちらこそ本当にありがとうございました、
はい、
来年はあの1週間を振り返って嬉しい話題が多いことを願っております。
はい、はい、あの嬉しい話題をいっぱい探しておきますので、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。